皆さん、おはようございます。今日も御言葉を通して神様の御声に耳を傾けていきましょう。今日の聖書の箇所は第二サムエル記の14章1節から17節です。
サムエル記第二14章1節から17節。チェルヤの子ヨアブは王がアブシャロムに敵意を抱いているのに気づいた。ヨアブはテコアに人をやって、そこから一人の知恵のある女を連れてきて彼女に言った。あなたは喪に服しているものを装い、喪服を着て身に油も塗らず、死んだ人のために長い間喪に服している女のようになって王のもとに行き、王にこのように話してくれまいか。こうしてヨアブは彼女の口に言葉を授けた。テコアの女は王に話したとき、地にひれ伏し礼をしていった。お救いください王様。女は言った。あなたはどうしてこのような神の民に逆らうようなことを図られたのですか。王は先のようなことを語られて、ご自分を罪あるものとされています。王は追放されたものを戻しておられません。私たちは必ず死ぬものです。私たちは地面にこぼれて、もう集めることのできない水のようなものです。神は死んだものをよみがえらせてはくださいません。どうか追放されているものを追放されたままにしておかないように、ご計画をお立てください。
これまで皆さんは人生を歩んでこられて、いろいろな人間関係が終わりになったと思います。私も、様々な人間関係がありました。で、思い返すと若かりし頃のことを思い出すんですが、本当に未熟だったなぁと思って恥ずかしくなるような言動もありました。でも今思うと、そんな足りなかったところを先輩のクリスチャンたちの兄弟姉妹たちが大きな愛と、また取りなしの祈りによって私の足らないところを覆ってくれていたんだなぁと思い、感謝でいっぱいです。今日の聖書の箇所を少しまとめてみたいと思います。ダビデの子のアムノンが妹のタマルに恋をして、彼女と寝て彼女を恥ずかしめましたけれども、彼はその責任を取るどころか彼女に憎しみを抱いてしまいました。ダビデはこの事実を知りましたけれども、知ってもアムノンに刑罰を与えることをせずに放置したままでした。それでそんなダビデの姿とまたアムノンの姿を見て、この恥ずかしめられたタマルとお母さんを同じくする兄弟のアブシャロムが2年の歳月を経てこのアムノンを殺してしまうという、その流れの中で今日の聖書の箇所があります。それ以降ダビデはこのアブシャロムと会うことを決してせずに、一節にあるようにアブシャロムに敵意を抱いていたことがわかります。そこでこの状況を見かねた、イスラエルの軍団長、側近であったヨアブがテコアの女をダビデのもとに送りました。当時は地方裁判官が自分の訴えを聞き入れてくれない場合は王に直接訴えをすることが許されていたそうです。ヨアブはこのダビデとアブシャロムの親子関係を何とかしなければならないと思ったんでしょう。以前ダビデがバテシェバとの姦淫殺人の罪を犯した時、預言者ナタンが使わされて、ナタンのこの神様、ナタンを通して神様が示された罪を悔い改め、そしてダビデは本当に変えられました。そんな姿をこのヨアブは見ていたんだと思います。しかし結果はどうだったかというと、うまくはいかなかったんですね。私たちは今日のこの箇所からどうすれば本物の和解をもたらすことができるか、このヨアブとダビデの姿から学んでいきたいと思います。 まず最初に、ヨアブの姿を見ていきたいと思うんですね。ヨアブは、ナタンのように、例え話を用いて、ダビデの罪を指摘し、願わくば、ダビデが本当に神様の前で悔い改めて心を入れ替えて、このアブシャロムと和解をというふうに願っていました。でも、ナタンとの違いが、このヨアブにはありました。どんなところかというと、それは、主への祈りがなかったということです。ナタンは、神様から示されて、導きを得てダビデに語りかけましたけれども、ヨアブは、祈ることをせず、良かれと思ってこのことを進めていたんですね。神様からの導きがありませんでした。私たちも、もし、何かこう、ダビデとアブシャロムのような人間関係や、また、いろんなところにある、見える人間関係がうまくいっていないところを見たとき、良かれと思って、こうした方がいいんだろうと思って行動に移すことがあるかもしれませんけれども、まず、よく祈ることが、私たちには求められていると思います。その中で、主が語ってくださいます。その中で、主が具体的に私たちに知恵を与えてくださいます。ダビデが、ヨナタンの言葉には、本当に直ちに従ったのには、背後には、この祈りがありましたし、神様がそれをすべて導いておられました。本物の悔い改めに導かれるためには、祈りとまたその神様の導きが必要です。二つ目に、ダビデの姿を見ていきましょう。ダビデは、一節にあるように、このアブシャルムがしたことにずっと敵意を抱いていたようです。そしてその敵意を処理することをしませんでした。苦い根をずっと心の中に這わせていた状態でした。私たちも敵意を抱くということはあると思います。普通に生活している中で人間関係様々なところに思わしくないことが起きたり、自分が思うようにことが進んでいかなかったり、人から言われる言葉で良くない思いを抱いてしまうことがあります。でも、ダビデのようにずっと敵意を抱いているならば、決して人間関係を築き上げることができませんし、そこに神の国は実現しません。死の前に正直な気持ちを告白して行きましょう。どんなに苦い根を持っているのか、どんなことで傷ついたのか、今自分の気持ちを神様の前に告白していきたいと思うんです。そうするならば、そこに神様が触れてくださって、癒しを与え、回復を与えてくださいます。実際その人間関係の中にもう一度戻ることはできないにしても、私たちは祝福することはできます。祝福し続けるならば、そこに神様が働いてくださいます。その人の心を変えてくださって、柔らかにしてくださって、必ず神様は和解を与えてくださると信じます。私たちはどうすれば本物の和解をもたらすものとなることができるんでしょうか。取りなしの祈りと、また主の導きに従っていきましょう。また、自分の心の内はいつも神様の御前に正直に話していきたいと思います。そして神様がくださっている祝福の権利を用いて、どんな人間関係の中にも神様の祝福を祈っていきましょう。そこに聖霊様が働いてくださり、必ず癒しと解放を与えてくださると、和解をもたらしてくださると確信をいたします。今日はこのヨアブとダビデの姿から私たちは学んでみました。皆さんを通して神様の国が広がっていくことをお祈りいたします。希望のないこの地、主よ憐れんください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵み
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。